皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日もね、温暖化に関するの、特にエネルギーに関するね、情報をお伝えしていきたいかなというふうに思っています。なかなか難しい問題ではあるんですけども、やはり私たちの暮らしにとって非常に重要なものですのでね、しっかりとね、事実をとらまえて、いろんなね、方向性模索していけたらいいかなというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます、気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースなんですけれども、タイトルがですね、原発事故の賠償に当てる負担金当然はゼロへ、国民負担はあるのに…というね、見出しがありまして、東京電力福島第一原発事故の賠償に当てる東電の特別負担金が2022年度分は10年ぶりにゼロ円となる。これは東電の赤字が理由で、経済産業大臣が認可したということなんですけれども、これはまあ国民の負担増につながるということなんですが、賠償費用は国民負担も生じていると、当事者の東電が支払わない状況に不公平だと指摘する声もあるということですね。まあ、国の試算では賠償費用として 7.9 兆円を見込んでいるんですけれども、この政府出資の原子力損害賠償廃炉等支援機構が肩代わりして電力会社が返済をする仕組みということなんですね。で、この内訳として、東電を含む原子力事業者が払う一時負担金と、東電のみの特別負担金を合わせて 5.5 兆円で、新電力を含むすべての電力会社が払う託送料金、ね、これの上乗せが 2.4 兆円という、ちょっとここもミソなんですけれどもね、これは まさに、私たちの、支払っている電気代で、新電力が、営業しているので、そこが、必ず、払わなければいけないということになっているんですね。で、東電のみの特別負担金というのは、事故直後はゼロ円だったんですけれども、2013年度から毎年400億円から1100億円で推移ということでね、これをね、やはりこうね、事故を起こした責任として、やっているんですけれども、利益から支払うべきということで、利益がなければゼロということなんで、東電がね、2023年3月期の業績予想では赤字となったということで、これを受けて、2022年度はゼロ円としたということなんですね。で、一般負担金とか託送料金の上乗せは1946億円となっているということなんで、これ、賠償は、東電を破綻させずに事故処理をさせるよう設計された、当初は特別負担金と原子力事業者だけの一般負担金で、賄う計画だったんですけども、賠償額が年々膨らんだため、経産省は2020年度から託送料金で回収する仕組みにしたということで、これはなんかもう本当に我々にとっては狐につまれ、つかまれたというんですかね、つままれたなんで私たちがこう、負担しなきゃいけないんだ、原発を持たない新電力会社も支払っていて、最終的には、広く電気を使う国民の負担となっているということなんですね。で、これは、この負担金についても、この、原子力資料情報室が問題点を指摘をしていて、経営悪化を理由に託送分を据え置きながら大手電力の分だけ、少なくした、こういうこともあってですね、特別負担金や一般負担金の支払い額が少ないと国民の負担が増えるということなんですね。で、原子力資料情報室の方はですね、電力会社の給与水準は戻ってきている、経営が厳しくても身を切って支払うことはできるはずだ、国民負担も 生じている中で不公平だということで指摘をされているんですけども、今後賠償額がさらに増えることが見越されていると、負担額の決め方などね、仕組み自体不透明な部分が大きくて、これは仕組みを見直す必要があるんじゃないかということなんですね。で、この特別負担金というのは有識者が集まる機構の運営委員会で決められる、これね、どんな人たちがやってるのかということもあるんですけれども、出席した委員の全会一致で議決したということなんですね。やむを得ないというような意見があった、ね、で経済産業省の担当者はこれまでも赤字の際の特別負担金はゼロであった、不公平との意見もあるが致し方ないという話してるってことなんですね。これじゃ何が致し方ないんだろうなということなんですね。まさにこれ、ちゃんとこんな方になっていますよと、ね、国民の皆さんこれでもいいですかってやっぱり聞くべきではないかというふうに思うんですよね。特に原子力っていうのは、本当にね、一部の推進したい人、そして、多くのね、これちょっとまずいんじゃないか、事故があると大変じゃないか、ね、それからコストも高いんじゃないか、ね、CO2 削減にも、寄与してないんじゃないかっていう、ね、意見が、ね、多い中で、致し方ないで終わらせてしまうと、ちょっとやっぱりね、エネルギー政策としてはなかなかこう納得できるものではないんじゃないかなというふうに思うんですよね。ぜひこのあたりは、こういうことになってるよということを、ね、しっかりと示した上で、それでも原発、ね、やっていくんですかということは、ね、やらない、いや聞いていかないとね、決めていかないと、どっち、ね、決めるかっていうのはね、国民の皆さんの、ね、意向というのは重要かと思うんですけれども、そのあたり少なくとも議論はしていかなきゃいけないのかなというふうに思いますし、このあたりね、ずっとね、この原子力問題に、フォローしてきたね、龍谷大学の大島、先生なんかもね、国会の参考人でね、原発はやっぱりコスト負担をもたらしているんだというようなことをね、データを持って説明しているところもある方というふうに思います。はい、もう一つはですね、G7 ね、広島サミットがあるんですけれども、それに先立ってですね、いろんな、分野ごとの、ね、大臣会合が行われていて、環境大臣会合が、ね、終わりました。札幌で行われていたんですけれども、G7 の気候エネルギー環境大臣会合では、G7 として初めて天然ガスも含めた化石燃料の段階的廃止で合意したということですね。ただ交渉過程では脱炭素に向けた議長国日本の提案が不十分だとの指摘も相次いで、対策強化に後ろ向きの印象を残したということなんですよね。石炭火力の全廃時期なんかも各国と溝が大きかったということなんですね。で、G7 として今回の目玉は一体何ですかというふうに、閣僚級会合で言われたということなんですけども、英国からですね。で、なかなかね、それに対して日本の方がうまくね、示せなかったんじゃないかというような記事になってますけれども、2022年、G7 サミットでは、CO2 排出削減対策が講じられていない石炭火力発電について、段階的廃止に合意だったんですけれども、各国がエネルギーの脱ロシア化と気候変対策の両立にちょっと苦慮しているところでね、対策の停滞が懸念される中で、やはりそのね、化石燃料、石炭、天然ガスも含めてね、廃止していこうというね、前向きな成果ではあったということですね。ただ日本が1月に示したのは2022年と同じ内容であって、イギリスからは踏み込みが足りない、一歩進めて今回は化石燃料の段階的廃止を目玉にしたいという提案があった、ドイツやフランスも化石燃料廃止を主張で、政府関係者によるとですね、日本は廃止の対象を、化石燃料全体に、広げることに後ろ向きで難航したということなんですね。こんなところでもなかなか日本がね、 G7 全体の足を引っ張っているということがね、報道からも読み取れるかなというふうに思っています。 で、結果的には、ね、G7 として初めて、天然ガスも含めて、ね、排出削減対策が取られていない、ね、化石燃料を、廃止するということが、ね、盛り込まれたということなんですけども、特に石炭火力の全廃をめぐっても日本と他の、G7 各国の間は溝は大きかったということなんですよね。まあ、このあたりもこれまで、ね、説明してますけども、2030年に 19% 石炭火力、ね、案がある日本にとってはなかなかちょっと、他の国との、溝は大きいかなということもありますし、電気自動車、ね、このゼロエミッション車の数値目標についても普及が遅れている日本は具体的な提案をしなかったんですけれども、やっぱりね、他の国々はもっとね前向きにっていうことなんですが、この中では、共同声明には 50% 減という可能性に留意するというね弱い、表現にとどまったということなんですね。で、1.5 度に抑える目標達成ということで、東京大学の、ね、高村先生は気候変動分野のさまざまな政策が 1.5 度目標と矛盾しないように進められるべきだと位置づけられたということが重要なんですけども、石炭火力の全廃時期など、具体的な期限に合意できなかったことが残念。 1.5 度を条件にすることでかなりの速さで対策を強化しなければいけないということが、ね、あるということなんですね。で、それから、ね、他にもですね、なかなかこう、ね、日本の、こう発言がこ う, うまく、ね、取り入れられなかったこともあるんですけども、クライメートインテグレートという、ね、シンクタンクの、平田代表理事、ね、1.5 度目標の達成には2030年までの石炭火力発電の廃止は不可欠だ、ね、日本は石炭火力発電全廃を、ね、緊急性のある課題だと認識して、サミットでは対策強化に向けた、リーダーシップの発揮を期待したいということなんですね。やはりその火力発電に余地も狭まっているというようなことが、ずっとありまして、まあ、G7、広島サミットは、ね、5月にありますので、それまでに、ね、ちょっと、前向きに変えていただけたらいいかなというふうに思っていますけども、G7 の中でちょっとこの気候変動対策もね、日本が後ろ向きだというふうに捉えられかねないというところがあるんですけれども、最後ね、気候ネットワークの、ウェビナーの紹介をしてみたいというふうに思いますけれども、これちょっと先ですけども、5月29日月曜日の夜、6時からですね、世界の気候訴訟について、問われる司法の役割ということなんで、世界ではですね、なんと2200件以上も、気候訴訟があってですね、日本ではどうなっているんだろうかというようなことをね、まあ、詳しく、紹介するウェビナーですので、ぜひご参加いただけたらなというふうに思います。5月29日夕方6時から、ね、ウェビナーがあります。ということで、今日のね、京都発温暖化防止は終わりたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます。気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。